詩編の第77編です。この詩は非常にはっきりとした2つの部分に分かれているということが分かりますね。これはですね、11節までのところを見たらずっとですね、非常に痛めつけられて苦しみ、嘆いていると、嘆いておるというのをずっと繰り返し繰り返し書いてあるわけですね。でも12節からはですね、その自分の個人の苦しみ、これ11節までずっと夜も眠れないほどの苦しみだと言っていたのが、12節からは大きく変わっている。神様の大いなる技、聖なる御業ということに全く内容が変わっているんですね。別の詩と思われるかと思われるぐらいに大きく変わっているわけです。そういったことをまずですね、念頭に置いた上で読んでいきたいと思いますが、まず、神に向かって私は声を上げるとあります。で、これは原文でコーリーエルエロヒン、コーリー我が声。これコールっていうのはですね、なんか英語のコールと似てますか、声とか音のことなんですね。コーリー我が声です。我が声エル、英語のつに何々エロヒン。だから我が声は神へというような非常に簡潔な文なんです。コーリーで我が声ですね。エル、英語のつ何々。エロヒム、コーリーエルエロヒム、我が声は神に。それを日本語でこの神に向かって私たちは声を上げるというふうに分かりやすく、まあ、してるんですけど、ヘブライ語の表現というのは非常に簡潔で引き締まったたった3語なんですよね。コーリーエルエロヒム、そういうようにいきなり我が声は神に向かいますというように始まっているんですね。これどこにも向かわないと、ただひたすら神の方向へというようになっているんですね。この L は神の L とは違うんですね。英語の2、何々に向かってという時に使う、コーリー、L、エロヒーム、エロヒーは神ですね。で、こういうヘブライ語の独特の簡潔な表現はちょっと他の外国語でもできないから、他の外国語でも I cry aloud to God と叫ぶ、 I cry aloud というふうに訳してあるわけですね。大声で叫ぶのですと、私たちの祈りっていうのは特に日本人の場合は黙って祈るっていうこと、声を小さな声で祈るって思うんですけど、この聖書そのものっていうのはよく叫ぶっていうことはこのあちらこちらで出てくるんです。で、小さな声で神様に来てくださいって本当の大声でですね、昔は日本でのこのようなリンクが密接してなかったということもありますね。乾燥地帯で羊飼いながらとか道歩いてても大声で言ったって別に聞こえないということもあったと思いますが、この祈りというそのこと自体がそういうふうに小さな声で決して言うだけではない、小さな声で祈る時もあるわけなんですね。サムエルのお母さんの反応が非常に悩み苦しんだ時ですね、ずっと立って祈り続けたと。それを見た最初は先に寄ってるのかと、ずっと長時間言ってるかと言いますが、そういうに苦しみながら、限りしみながら神様に必死で訴えるという祈りもあり、それがまたここのようにですね、I cry aloud to God というふうにですね、しているわけですね。で、それでこの2節見たら1節2節からですね、声を上げ、そして叫びます、また声を上げというふうに、ここですね、何度もこの叫ぶということを繰り返してあります。祈りっていうの一つの形はですね、そういうふうに本当に心からの声をですね、神様に向かって上げると、神様助けてくださいと。私自身もですね、家が山ですので、よく家でなくて裏山とか下の谷川沿いによく行く場所があるんですけども、そこでですね、誰もおらないときは大きな声で祈ることもありますが、 誰か人がおったらですね、大きな声で言ったら日本だったら気がおかしいのかと山の中で言ってたんですね。なんかそういうこと日本では考えなきゃならないから、おらないところでないといけないんですけど、本当にこう非常にこう重大な問題とかあったらですね、おのずからまあ声も出してですね、いうこともありますが、まあ、そういうふうにもうこういう声を出さずにおられないっていう感じですね。こういう冒頭からいきなりこういう、何でもですね、本当に危機的な力が声出ますよね。自分の子供が持ち込みそうだと。そしたら大声で叫ぶはずですね。あ、言いたいけないと、もう危ないとこで、こらーって言って、大声でダメとか言ってですね、もうほらもう大声で言うわけです。本当にそこに心を集中した人間では声を大きく、声を大にしてっていう方もありますよね。そういうことで、ね、この詩を作った人の非常に切羽詰まった状況がこういうところで出てるんですね。で、この人はそういうふうに神様との関係がしっかりとあったから、そういうふうに声を上げて、本当に声を上げるっていうのは単に大きさっていうのも本当に全身で訴えたならばですね、神様は聞いてくださるっていうことがこの2節の終わりで、まあ、書いてあるわけですね。神様は聞いてくださると思えばこそですね、こういうふうに必死で大きな声で言うと。全然聞かれないわけだったら、例えば医師やですね、そこら辺の立ち木に向かって大声で言う人はおらないわけですから、聞いてくれないと思うからですね、大きな岩に向かって大声で言ったら誰もしないわけです。まあ、すぐにこの聖書の詩がですね、本当に大声で叫ぶというのはそれだけこういう経験を持っていたと、神が耳をかけ、ね、傾けてくださるということなんです。 でもこの人はですね、どんな状況にあったかって言ったら、神様ご自身によって何らかの罰というか苦しみが与えられていると、神様からこの苦しみが来ているっていうのを、こういうふうに神様に必死に求めながらしてたわけです。あとちょっと分かりにくいところもありますが、それでですね、この神様を求めて苦難が襲うときに求めると、で、いくら手を差し出さ、疲れも知らず差し出すって言ってもいいありますが、神に向かってですね、祈りの一つの証言として手を上げて神に祈るっていうことがありますよね。両手を上げて神に祈るということがあります。こういう祈りも非常に、まあ、日本人の場合はあんまり手を上げて祈るっていうことはあんまりしない、祝祷の時とかですね、特にする場合もありますが、まあ、心を本当に神様に捧げようということは手を挙げて祈るというかですね、手を挙げる。でもそういうふうにいくらしても慰めが与えられないと悩んで、私の霊、私の心がですね、もう本当に耐え果てると言われてしまうと。でこの人の特徴はですね、この4節とか7節12節でありますが、ここで思い続けると訳されています。これはこの3回つけてますね。神を思い続けると。7節も私の歌を心に思い続けて。12節も主の御業を思い続けるとあります。この思い続けるは全部同じ言葉。原文ではザカルというんですね。ザカリアというのも使われていますね。ザカル、覚える。思い出す。ザカリヤーというのはヤーウェを覚える、ヤーウェを思い出すという意味なんですね。新約聖書のルカの福音書のイエスの誕生の時に出てくるザカリヤっていう。ですから神を思い続け、絶えず思い起こすという意味なんですね。ザカルというヘブライ語ですが、で、次の5節はですね、これまでちょっと分かりにくいですね。あなたは私の歌を掴んでおられますなんて何が言いたいのかちょっと分かりませんが、これは安眠させないと、まぶたを閉じさせないという意味なんですね。そして心が非常に騒い、悩み苦しんでおってですね、物も言えないと、私は語りませんというのは、ちょっとこの5節はこの心境で訳で分かりにくくなっています。これは他の訳の方が分かりやすいですね。 口語訳ではですね、もう少し分かりやすくなっていますので、口語訳をちょっと見てもらったらいいかと思いますね。公募訳でですね、見たらですね、私は、神の声を声を上げて叫ぼうというところですけど、あなたは私のまぶたを支えて閉じさせず、私は物を言うこともできないほどに悩むのですというように訳してありますが、そちらの方が、分かりやすいですね。小さいですけど。そういうことでですね、この人の状況、苦しい状況をですね、ものも言えないほど苦しいと、眠れないと、まあ、そういうことなんです。で、そういう状態ではありますけれども、ここでですね、夜私の歌を心に思い続けてということになる、悩んで神様に叫ぶと、この私の歌っていうのをここではですね、ちょっと分かりにくいと思いますが、かつての良きこと、良き時代、神様への賛美、神様に恵みを賛美できる時あったと、まあ、そういったことも思い続けてですね、絶えずこの神様のことを忘れないという意味で言っているわけです。そしてこのように非常に苦しいことが続いたら、この8節から10節のような気持ちにですね、この11のように、これ誰しもですね、こういう気持ちへと追い詰められるってことはあるわけですよね。もう神様は本当に私を突き放してしまったんだろうかと、もうかつてのようにですね、かつてのこの賛美を歌えた時のように神様の技を喜ぶことができなくなるんだろうかと、あなたを守って御国へと家を連れていくという、そういう約束ももう永久に終わったのかと、こういうふうに神様の良きことがついついとですね、実感できなくなると、本当に苦しい時っていうのはこのこういったことだと思うんですね。この詩作者が言ってる8、9、10のように、神様はもう憐れみやらもうくれないんだろうかと、でそれを一言で言えば11のように、神の力の右の手が私にはもうですね、恵みの手としては何で私から離れたんだと、そういうふうにこの非常に大きな苦しみを非常に長い文章でテーマでしたのが呼ぶ記でもあったんですね。神様に正しく信じて生きてきたのにですね、ずっとこの苦しいことが起こって夜も眠れないですね。この方ですね、まぶたを掴んで閉じさせないと、どんなにしても神様に必死に叫んでも叫んでも慰めを感じられないと、そういうことでですね、ヨブもこのようにして、もだから自分も早くこの地上の命を終わりたいと、死にたいと、なぜ生まれたのかということで、ヨブが必死に神様に向かってですね、叫ぶというところがありますが、そういったことです。意図高き神の右手がですね、本来支えてくださって、私を導いてくれたのに、その右手が変わってしまって、もう私には全く関係なくなったのだと、だからこんな風に突き放されて弱くなってしまったのだと、こういうふうにずっと追い詰められた状況でありながらも、この人の詩を作った人の特質はですね、それでも諦めなかったわけですね。この12節から見る。 それでも私は死の御業を思い出したと。このザカルっていうのは思い出こす、本来リメンバーなんですね。これ思い起こすですね。このイニシエニってありますから、これ本当に単に思ったっていうのも思い起こしたわけです。リメンバーということですね。で、自分に対する神の御業がどうしてもないけれどもですね、神様によって導かれて、この人は過去にずっと長い歴史の中で示されてきた神の御業を思い起こすことへと導かれたということなんですね。で、いずれにしても神様の業をしっかりと思い起こすことができたらですね、それに伴って力が流れ込んでくるということなんです。神の御業を思ったらですね、たとえ自分が苦しい状況でも過去の歴史に実際にあったことなんですね、幻やそういうものでなくって、想像したものではなく、実際に神の御業、生きた御業があって、多くの人たちがこの世に導かれて、生かされてきたと。それを思い出すといわば聖霊が燃えてくるっていうわけなんですね。人間のことばっかり考えたら聖霊が消えてしまうと。神様のことをこういうふうにして技をですね、良き技を、力ある技をずっと心に浮かべると、不思議とこういう力が出てくるわけなんです。まあ、そういった状況をですね、ここで表そうとしているわけです。人間のこと、人の言ったこととかですね、自分の心の中の良くない思い、誰それの良くない思いとか、そんなことを考えて本当に泣いてくるということがありますが、神様の方に心をしっかり向けて、こういう思い、神様の御業を思い起こすというわけです。で、一つ一つ、この、こういうふうに思い起こしたというんです。で、こういう何度も何度もこの人はですね、最初から神様を思い続けて苦しんだったけれども、諦めなかったわけですね。で、前も言ったように7節にも、私のかつての賛美をできたところも思い起こしたと。そして、長い歴史の中の御業を思い起こした。12節に思いをくっつけ。そしてまた13節も、神の御業を思い巡らす。そして神の聖なる道を思うと。そうしてですね、次第にこの人は、まさに不思議な技、奇跡を行われる神だっていうことが改めて浮かび上がってきたんですね。こういうようにして立ち返っていったというこの詩人の魂の跡が歩んだ跡がここにわかるわけです。で、多くの人はこういうふうに過去になされた神の業を思い起こして力づけられていったとかいうのであんまり聞かないわけですけど、この詩編にはこういうさまざまな例があるわけですね。神中心という点では強調しているわけです。神中心に考えよったらですね、不思議にこの祝福されて力が与えられると。人間のことを思ってもどうしてもこの心がいよいよもつれるばっかりだということですね。だからそれを振り放って、この神の御業へと眼を向けたわけですね。この人は私の苦しみ、私の悲しみ、私の問題ということ、ずっとこに私ということと現実の私の自分の苦しみということに目を注いでおったんですけど、そこからこう導かれたわけですね。神様の御業を思い続けると、まあ、そういう意味で人間の言葉をあの人はこう言ったこうしたってどんなに言っても、あるいは人間の議論を聞いてもですね、知識にはなっても、また心配事になってもですね、これは力にはならないんですけど、神の言葉を聖書の言葉を一つ一つ改めて受けていくと、こういうふうに力を得るということも確かによくあることですね。そうしてですね、この人は神様がずっとなさってきた歴史という実際の時間の中でなさってきた、人個人の頭や心の中で瞑想して単に分かったということではなくて、現実の見える中で行われてきたこのなさり方、聖なる道、御業、そういうこともですね、さらに奇跡を行われる神、諸国の民の中にも表された。で、現実に神の右手でもってですね、民をその悪の力から救い出したと、まあ、こういうふうに自分ということに閉じこもってしまってですね、ますます落ち込んでいってたんですけど、この人はもっと視野を別に神の御業ということに、振り返ったときに、非常に広大なですね、神の御業ということに目が開かれたというわけです。これ確かに目が開かれたので、同じものでもですね、同じものがあっても、聞いとってもですね、目が開かれなかったら分からないということは、私たちもこの聖書の言葉でもたくさんあるですよね。 目が開かれたらいつも何とも思わなかったものに全く新しい意味を感じるということです。でこの人はこういう歴史のことは当然知っていたわけですけど、非常に苦しみ追い詰められてどうにもならなくなった時に、それでもなお神の技、神様のことを思っていたら、こういうふうに導かれて、それまで知っていたこの過去の歴史の御業っていうのが力を持って迫ってきたということなんです。単なるだから知識でなかったんですね。この神の御業のことを思い起こすことは、知識を思い出すとは違うわけです。でその思い出したことをですね、まあ、17節以降に、まあ、書かれてあるというわけです。でここで大水とか深淵とかいうことが書いてありますが、これはですね、どういうことかということをこのままで分かりにくいと思いますが、これは啓示の中でありありとこの詩を作った人はですね、大水、あの海、深淵、そういうような、あの海っていうのは大体聖書である種の闇の力が宿っているものとしてしばしば出てくるわけですが、そういう闇の力、巨大なあの大水、それすらも神の力に見たらですね、身もだえすると震えると。そして神がひとたび命令すれば、雨雲からですね、莫大な量の水があふれてくると、雲が声を上げるっていうのは雷の、あの雷鳴ですよね。そういうふうにこの全宇宙、宇宙的なこととして地上の世界でもですね、この恐ろしいあの海の力をも神様はですね、恐れをなすように力を持っていると。で大空、宇宙的な世界でも神が一声命じられたらですね、 雨という形で莫大に水が降ってくるし、 大きな凄まじい音であの雷、そしてあの天から光も注がれると。これはみんな神様の大いなる力の現れだっていうことがまざまざと感じられたっていうんですね。だからここで見たら分かりますね。歴史の中で実際に行われたと。だ現実の自然の中でも実際に神様はそういう大きな力を、絶大な力を持っているのだということに目が開かれていったわけです。それで神様の道っていうものがですね、人間ではどんなにすることもできない真っ暗闇の膨大なる海、闇の力、そのただ中にも神様の道が通っているということに示された。あなたの道は海の中にある、あなたの通られる道は大水の中にあるっていう、こういう言い方、本当に、我々の普通のクリスチャンの人でもこんなふうなことは言わないですよね。これは特にこの出エジプトの時にですね、水を分けたと、海の水を分けたということが直接的な関連としてはあるわけですけれども、それによってですね、この人は現実のこの大きな海の力、悪の力、ただ中すらも神の道がまっすぐ通っていると。これはもう今の私たちの生活においてもそうですよね。この世は人生の荒海って言いますけど、もう様々なものがいっぱいあるはずですよね。良くないもの、悪い力とか、そんな中に正しいきっちりと前に向かった光のところに行く道なんかあるんだろうかと。これは神様の、神のことを知らなければそんな道なんかないと。もう全部まっすぐな道なんか全然ないと。ただ人間がまあ気がついた人がやるだけだと。一般大使はそんなものを、まあ、ほとんど見向きもしないけども、しゃあないわと。やるしかないと。せいぜいそういう程度だと思うんですね。一生懸命やってる人の神っていう万能の存在を信じなければですね、どこが虚無的にならざるを得ないと思います。勝利すると保証は何もないわけで、一般大多数がそんなこと関心がないとなれば、いくら言ってもこれは結局大衆はダメなんだとか言ってですね、理想的な、理想主義的な考え方の人でもそういうことを繰り返しやっても何にもこう目立った変化を行わないで押し切られていくと、この世の勢力に。そういうことを繰り返すとだんだんやる気がしなくなってくるということがあるわかと思いますが、この詩を作った人はですね、この闇の世界のただ中に神の道が続いているというのが示されたと。そして神の踏み浮かれる道、神がどういうふうに導いていかれるか、どこが歩んでるか誰もわからない、そういう不思議な無限の神秘を持ったお方がですね、この世界のただ中を歩んでおられるんだと。 人間がそれを見つけてですね、せき止めたりやっつけたりですね、絶対にできないんだという、その力強さとの神秘さを同時にこの二次説はまあ言っているということですね。そういうふうに非常に新たな啓示と力をですね、具体的な歴史の中でこの最後のモーセと穴の手を通してとか言われますが、そういうふうな過去の歴史がですね、まざまざと生き生きと蘇ってきたと。そしてこの詩人を立ち返す詩を作った人を立ち返らせたというんですね。そういうふうなことで、はっきりと前半の非常に追い詰められた状況から後半の神の御業を絶えず思い起こす、そうしたら不思議なインスピレーション、目が開かれて神の大いなる力の世界へと導き入れられたというのがこの詩の内容になっているわけです。ですからこの前半の方は私たちもですね、さまざまなこの世の非常に難しい問題、これは非常に体の健康な人でも人間関係とか親族家族の難しい問題で本当に悩んでいるということもたくさん、これもあるですね、職場の問題やまた病気が重くなってきてもですね、これ非常にこの悩んで苦しんで、これに永遠にも捨てられたのかと思うぐらい苦しいことも当然あり得ることなんですけども、そこからこの後半の神の御業を思い続けていくという、そういうことからですね、その志を神様が祝福をして、そして力を与えてくださるということなんですね。はい、まあ、そういうことで粘り強くこの思い続けるとザーカルということですね。そのことがこの世に大きく、この闇の世界と混乱悩みの世界から力ある世界へと転換させられたという、その元になっているのがこの神を思い続ける、神を思い出し続けるということに、そういうことにこの詩編ではなっているのが分かるわけですね。キーワードにもなっているわけです。途中でやめたらもうダメだというわけですね。昨日の読書会でして、天の歴典の中にせっかくはるばると神の国の近くまで行ったけど結局求めてもないではないかと、もう帰り始めた人が多くてですね、そしたらもう途中で会う人ごとに悪口を言うと、神の国がないんやと、こんなものならさざないんだとか言い出してですね、けどもその神の国に天の歴典していく人たちはそれが大きな誘惑だったけど、それをもうですね、拒んで、そして歩み続けることができていったというようなことが昨日ちょうど読んだのになりましたが、この何事があっても私たちは神様を思い続けると、神様の御業を思い続けるという方向、そこに新たな力がそれに与えられていくということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。